根室市でバードストライクが発生してしまいました。
はい。
でバードストライクっていうのは発電用の風車、風力発電用の風車のブレードにワシがぶつかってしまって羽とか体とかを傷つけてほとんどが死んでしまっているというこういう事故ですね。
はい。根室どうしてもあの風車事故っていうと道北の方かなとかって思ったんですけど。そうですね、
道北の特に日本海側がすごく多いんですけど、はい、まあ、今回は根室で発生してしまって、で実は根室もですね何回か過去に発生してるんですよ。
そうなんですね。
ご承知の通り大ワシとかオジロワシがこの季節風蓮湖にすごくいて、で冬の間ある一定の長い期間そこに滞在するんですよね。だけれどもそういう場所にも根元から先端にかけて数多くの風車がもう稼働していて、でそのうち太平洋側に面している風車があるんですが、
はい、
そのある風車群、これ風車群っていうんですよね、風車がいくつかこう固まってあるところ、
はい、
群れって書いて風車群っていうんですが、その風車群では今回3回目の事故になります。
3回目。
そうですね。だから傾向としてはまあ特定の風車群に当たるケースが道北も含めてとても多いっていうことが過去の事例から分かってきたんですね。
ということは私たちが通るルートがある程度決まってるってこと。
まあそうですね、ルートというよりわしが頻繁に利用している場所っていうのがあって、うんうん、そこに1羽のわしでも何回もそこに飛んでしまうと、それだけ当たるリスクは高くなるんですね、はい、たくさんのわしが1回ずつ飛んでもそれはもちろん当たるリスクは高くなるんですけれども、例えば餌場とかねぐらとか、うんうん、そういう場所っていうのは多くのわしが集まるし、なおかつ何回も利用する、まあ、そういう場所なんですね。だからそういう場所にもしもこの死につながるような工作物を作ってしまうと、そこで大量死が起こるわけなんですね。だから、まあ、今回のバードストライクが起こっている場所っていうのも過去と同じ場所で、ちょうどあの断崖に面しているところにあるんですよ。
あ、はい。
まあ、もちろんわしはあの風を利用して飛んでるわけなんですけども、上昇気流が起こりやすい場所とか、
はいはい、
それから下から風が吹き上がってくる場所、
はい、
こういうところに集まってきて高度を稼いで、
うん、
である程度高度を稼いだらそこから今度上昇気流から抜けて滑空して遠くに行くと、
はい、
こういうパターンなんですね、
はい、
上昇気流がある場所には次から次へとワシが集まってきてしまう、こういう現象が起こってますね。
ということはもうある程度決まった場所で起こるっていうことは、
うん、
その風車を移動するとか撤去するとかっていうことは可能ではないんですか？
それはもう極論的には多分そういう話になるんだと思うんですよ、ただ風力発電所行ったことあります？想像しているよりもはるかに大きいものです。あのブレード1枚がだいたい大型風車だと1枚40メートルあります。
見たことがあります、
うん、だから直径80メーターの扇風機が回ってるような場所をこうずらーっとこれが立ってるとですね、その風車をじゃあちょっとどかすとかそれを取り壊すって言っても、まあ大変なことですよね。だから一番僕は今思ってるのは、まあ世界中でもう建てられてしまった風車をなんとかバードストライクが起こらないようにしようってことで色を塗ったり光を当てたりいろんなことしてるんですが、結果になかなか結びついてないんですよ。だからやっぱりですね、建てるとき立地の選定、
建てる前ですね、
建てる前ですね、建てる前にまずきちっと調査をして、その建てる場所をきちっと選定しないとわしのバードストライク、まあ、鳥類のバードストライクっていうのは激減させるってことは少なくともできないと思うんですよね。でもしその立地の選定で極めて少ないけれどもわしが通過している場所っていうのは例えばあったとすると、その風車がじゃあ何年間稼働するんだっていうことも念頭に置かなきゃいけないと思うんですよね、
はい、
だから僕の考えでは少なくとも調査期間中、言ってみればわしがその場所を使っていないということが分かっている場所については、それを建てるにしてもですね、建てた後きちっとモニタリングして本当に被害がないかどうか、そこまでやっぱり見ないと、人知れず死んでしまっている多くの命っていうのはやっぱりあると思うんですよね。